議長より一般質問の機会をいただきましたので、質問させていただきます。私の友人、知人には、小さい子どもを持つ親が多くおり、その方々からは、留萌市は公園の数が多い割には、子どもたちが思いっきり遊ばせられる公園が少ないと聞き、また、高齢者の方からは、カムイやパークゴルフに行きたくても、施設料金が高くて行けないという声をよく聞きます。そこで、大項目1点、市民が快適に楽しめる公園整備の在り方についてとして、中項目3点をお伺いいたします。はじめに、中項目1点目は、公園施設長寿命化計画についてをお聞きします。現在、留萌市の公園は、外区公園33箇所、地区公園1箇所、近隣公園2箇所、運動公園1箇所、総合公園2箇所、都市緑地1箇所、その他7箇所、計47箇所であり、面積は86ヘクタール、市民1人当たりの都市公園総面積は 43.02 平米となっております。これは全国的に見ても、公園の多さと都市公園面積の広さから、子どもたちが遊べる空間があるということで、2023年度の経済誌発表の全国市町村住み寄せランキングの子育てしやすい町という項目で、留萌市は全国で150位、道内では1位と非常に高い評価があり、とても喜ばしいことであります。しかし実際は、高砂公園以外、利用頻度が低く、改善の余地があると思われる公園ばかりが目につきます。留萌市では、留萌市都市計画マスタープランの基本理念、活力に満ち、質的な豊かさを感じる町、留萌を実現するため、コンパクトな町づくりの推進が不可欠であり、息長く活力やにぎわいを維持できるコンパクトな町、市民が身近に親しみを持って暮らせる町、歴史や記憶、雄大な自然を尊重し、共に生きていく町の形成に寄与する公共空間として、経済的で適切な維持管理や取り組みを行うため、47箇所の都市公園を対象とした留萌市公園施設長寿命化計画に沿って、維持管理が進められてきております。この公園施設長寿命化計画は、平成26年度から令和5年度までの10カ年を計画期間としており、計画期間満了後の令和6年度も継続中であると聞いております。そこで、現在の計画の進捗状況について、特に遊具の更新状況についてお聞かせください。また、現在策定中の公園寿命化計画では、どこに重点を置いて整備しようとしているのか、方向性をお聞かせください。次に、中項目2点目は、公園の維持管理と利用促進に向けた方向性についてお聞きします。現在の公園、緑地、花や街路樹など、維持管理は市民と行政で共同に環境整備に取り組んでいるとあります。特に公園については、市民の協力や参加、共同による維持管理として、環境美化パートナー制度を導入しております。はじめにその現状についてお聞かせください。人口減少や高齢化、担い手不足などにより、十数年後にも、現在と同じように市民の協力を得られる保証はありません。 そこで今後協力が得られなくなった際、市はどのように公園の維持管理を進めていくのかお聞かせください。また市内の市道や公園には桜やツツジがたくさん植栽されております。公園の植栽や街路樹は住民の身近な緑であり、市民に安らぎや癒しなどの心理的効果も与えています。特にツツジは留萌市開域100年、指定志向30年を契機に緑豊かで花いっぱいの自然環境に恵まれた美しい町づくりを目指すため、その象徴として留萌地方の気候風土に適切で最適であり、かつ広く市民に親しまれているものとして留萌市の花に定められています。しかし植栽後年数が経過し樹木も老朽化したものも少なくない現状であり、市民道路や公園、ツツジ農家の状況を見ても、樹木管理による維持管理経費は大きな負担になっているのではないかと思いますし、47箇所もある公園の維持管理の担当課や担当者の方は大変ご苦労なさっていると思います。今後、公園の植栽についてどう維持管理していくのかお聞かせください。次に公園施設の利用料金についてです。冒頭で申し上げたように、高齢者の方々からは利用料金が高いと聞きます。特に近年、高齢者は物価高の影響を強く感じており、食料や電気、ガス代の高騰が家計を強く圧迫している現状があります。そこで、有料公園施設使用料の一部見直しが必要ではないかと感じております。市の公園には、神岩公園パークゴルフ場、船場公園パークゴルフ場、浜中運動公園パークゴルフ場の3つのパークゴルフ場があります。過去5年間の利用状況を調べてみますと、新型コロナ禍の3年間の活動制限の影響はありましたが、船場公園パークゴルフ場だけが年間利用者数は増えております。船場公園パークゴルフ場の年間利用者数は平成30年度は4750人、令和5年度は4775人で微増しております。市の人口は減少しているのになぜ増えているのか、それは道の駅留萌の観光入れ込み客数の増加している影響や、維持管理がしっかりと整備されていること、またパークゴルフ場の利用料金が無料であるという点で、利用者が増加していると想定しております。しかし、浜中運動公園パークゴルフ場と神岩公園パークゴルフ場は、過去5年間の利用者数を見ますと減少しております。浜中運動公園パークゴルフ場の年間利用者数は、平成30年度は754人、令和5年度は286人で、かなり減少しております。神岩公園パークゴルフ場の年間利用者数は、平成30年度は8025人、令和5年度は2521人で激減しております。そこには利用料金の問題もあると市民から聞きましたので、近郊のパークゴルフ場の利用料金を調べてみたところ、留萌市のパークゴルフ場の利用料金は、近郊のパークゴルフ場と比べてもかなり高い金額になっていることが分かりました。近郊のパークゴルフ場の利用料金として、沼田町パークゴルフ場の利用料金は、1日町内200円、町外400円、シーズン券は町内1万円、町外1万3000円、チップ別パークゴルフ場の利用料金は、1日は町内200円、町外300円、シーズン券は町内8000円、町外1万円、 増毛町パークゴルフ場の利用料金は一律1日200円となっておりました。それに比べて、神戸公園パークゴルフ場の利用料金は、1日は市内外問わず一律310円、シーズン券は市内市外問わず一律1万8340円と、近郊のパークゴルフ場と比べてもかなり高い金額になっております。浜名湖運動公園パークゴルフ場に関しては、1日110円と金額は安くても、年間利用者数は減っております。時代は変化しております。物価も高騰して、年金生活者には苦しい現実があります。留萌市も増え続ける高齢者が、この町で生きがいを持って、心身ともに充実した生活を送ることができるように、15年間据え置きになっているパークゴルフ場の利用料金を見直し、仲間たちといつでも行ける高齢者のコミュニケーションの場を作ることで、健康増進にもつながっているのではないかと思います。そこで、現在のパークゴルフ場の料金設定の仕組みと、今後、パークゴルフ場の利用料金の見直しを行う予定があるのか、お聞かせください。また、市内パークゴルフ場の統廃合などの可能性についてもお考えがあるのか、お聞かせください。最後に中項目3点目は、留萌市の公園の将来展望についてお聞きします。人口減少や少子高齢化社会、厳しい財政状況は留萌市の公園管理に大きな影響を及ぼしていると思います。人口減少や少子高齢化により、地域の実情に合わない公園も目立ち、公園遊具の経年劣化による老朽化が進んだことにより、公園の遊具が減少しており、幼児用の遊具もあまりなく、大型遊具やアスレチック的な遊ぶ場所も少ないため、他市町村の公園に遊びに行っているという声も聞こえてきます。近年の公園は、量より質のステージになってきていると思われますので、今後、市内の小規模公園についても、遊具整備を実施していくのか、劣化が著しい遊具を撤去し、緑地化を進めていくのか、一番人が集まっている高砂公園に新しい遊具や幼児の遊具を設置するのかなど、子育て世代の市民は非常に関心を持っていますので、高砂公園の今後の整備についてお聞かせください。次に、三原市公園に展示している蒸気機関車 SL を船場公園周辺に移設するとした場合、メインとなる SL がなくなる三原市公園に今後どのように活用される予定なのかについてもお聞きします。最後に、これからの留萌市の公園の在り方についてどのように整備していこうとしているのか、市の公園の将来展望について市長の見解をお聞かせください。以上で1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
鈴田議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、市民が快適に楽しめる公園の在り方についての中で、中項目1点目、公園施設長寿命化計画についてとして、現在の計画の進捗状況について、特に遊具の更新状況についてのご質問でございますが、老朽化による損傷が目立ち始めていた既存公園遊具の安全性の確保と、更新整備に伴うライフサイクルコストの縮減を図るため、平成26年4月に留萌市公園施設長寿命化計画を策定し、適切な維持管理を行いながら、 令和5年度までに22公園65施設の遊具を計画通り改築更新しております。遊具につきましては随時更新を行っておりますが、整備してから年数が経過しているものも多く、日常的に行っている目視確認や安全点検などにより不具合が発見された場合には更新までの間随時修繕を行いながら使用しております。また危険を回避することが困難と判断される遊具などにつきましては使用中止や遊具の撤去といった措置を講じてきているところであります。今後は留萌市公園施設長寿命化計画を変更し、これに基づき引き続き遊具や各施設を適切に点検および健全度を評価し改築更新を実施してまいりたいと考えております。次に現在策定中の公園長寿命化計画ではどこに重点を置いて整備しようとしているのか方向性についてのご質問でございますが、留萌市が管理する公園は全体で47箇所あり、平成26年度に計画された留萌市公園施設長寿命化計画に基づき施設の適切な点検及び健全度評価を行い、公園施設の改築更新を進めております。平成26年度に計画された留萌市公園施設長寿命化計画は遊具を中心とした公園施設の改築更新を進めてきましたが、現在建築物などの比較的大規模な公園施設の劣化の進行も認められており、それらの公園施設についても目を向け重点と位置づけ現在計画変更を進めております。今後留萌市公園施設長寿命化計画の変更を行い、変更された計画をもとに公園施設の安全性の確保とライフサイクルコストの縮減を図りながら公園施設の改築更新を進めていきたいと考えております。次に中項目2点目、公園の維持管理と利用促進に向けた方向性について市民の協力や参加共同による維持管理として導入している環境美化パートナー制度の現状についてのご質問でございますが、平成21年度に留萌市環境美化パートナー制度を導入し13団体15施設で開始いたしましたが、本年度は19団体23施設で実施しているところでございます。本年度は1団体が高齢化のため辞退されましたが、直近の10年間のパートナー数につきましてはほぼ横ばいとなっております。今後につきましても制度の周知を図りながらパートナーからの要望意見をお聞きしながら制度の維持に努めてまいります。次に人口減少や高齢化による担い手不足等の影響により、今後環境美化パートナーの協力が得られなくなった際、市としてどのように公園の維持管理を進めていくのかとのご質問でございますが、パートナーが辞退された公園につきましては業務委託により維持管理を行うこととしておりますが、共同の観点からも環境美化パートナーによる管理が望ましいと考えておりますので、今後も制度の維持に努めてまいりたいと考えております。次に今後の公園植栽をどう維持管理していくのかとのご質問でございますが、現在植栽管理につきましては剪定、施肥、防虫剤散布や冬囲い等を業務委託で実施していますが、植栽管理につきましては 専門的な知識を要する作業なので、今後も状況に合わせた業務委託で対応してまいりたいと考えているところでございます。次に、現在のパークゴルフ場の料金設定の仕組みと、今後パークゴルフ場の利用料金を見直す予定があるのかについてのご質問でございますが、浜中運動公園パークゴルフ場につきましては、平成2年度に造成、平成3年度に料金設定し、平成28年度より1時間単位から1日単位へ改定したものであります。カムイワ公園パークゴルフ場につきましては、平成17年度より36ホールのコースが利用可能となったことに伴い、関係団体よりシーズン券等の新設を含めた料金改定の提案を受け、市におきましては全庁的に受益者負担適正化に伴う新料金体制を検討していたことから、提案をもとに改定に伴う維持管理費を試算し、検討した中で受益者負担割合を約 45% とし、平成18年度に料金改定と合わせてシーズン券等を新設したものであります。船場公園パークゴルフ場につきましては、他の施設と比べ小規模であり、また下水道敷地の目的外使用で料金を徴収することができない留萌浄化センターのコースと一体となっているため、平成21年度より船場公園利用者協力金制度を創設し、維持費の一部を負担していただくこととしたものでございます。また令和元年度に消費税法および地方税法の一部改正による消費税率および地方消費税率の引き上げに伴い、令和2年度に料金改定したところであります。今後の料金見直しにつきましては、利用実態などの検討の中で適正な料金を検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、市内パークゴルフ場の統廃合などの可能性についてのご質問でございますが、現在市内公園におけるパークゴルフ場につきましては、浜中運動公園に9ホール、鴨岩公園に36ホール、船場公園に9ホールが供用されているところであります。今後は人口動態や利用者数を考慮するとともに、公園の配置や機能の再編の中で検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、留萌市の公園の将来展望についてとして、高砂公園の今後の整備についてのご質問でございますが、平成4年度から平成5年度にかけて現在の形に整備を実施して以降、平成28年度から平成29年度にかけて老朽化した遊戯施設およびテーブルベンチの更新を実施したところでございます。今後の新たな整備計画は今のところございませんが、日々の点検や年に1回遊戯施設の専門業者による点検を実施し、維持管理および安全に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に、見晴らし公園に展示している蒸気機関車について、船場公園周辺に移設するとした場合、今後見晴らし公園をどう活用していくのかとのご質問でございますが、見晴らし公園は留萌市で最も古くから市民に親しまれている総合公園で、通常の公園施設のほか、テニスコートや野球場も備えているほか、留萌市特別功労者の記念碑があり、現在も市民に親しまれているところであります。しかし、遊戯施設やベンチ、公園部分のトイレは更新や改修済みですが、その他の施設については 老朽化が進んでおります。 SL の移設につきましては決定したわけではありませんが、今後公園施設長寿命化事業などで老朽化した施設を改築改修し適切な維持管理を努めてまいります。次に今後の公園の在り方や整備の方向性など市の公園の将来展望についてのご質問でございますが、留萌市の都市公園はほとんどが昭和の時代に配置整備されており、現在とは地域別の人口年齢構成など大きく状況が変化しております。今後はこのような状況を踏まえながら市民の皆様のご意見を伺い、時代のニーズに合った公園の配置や機能の再編などを進めていきたいと考えているところであります。以上です。
鈴田議員。
それでは再質問させていただきます。現在の計画進捗状況、大変詳しいご説明ありがとうございました。では公園長寿命化計画ではどこを重点に整備していくかについてですが、先ほど市長のご答弁の中で比較的規模の大きい公園、建築物などの改築更新を進めていくというお話がありました。そこで改築とか更新はどこの公園の老朽化している遊具や建築物を改築更新していくのか分かる範囲でよければ確認させてください。
都市環境部長。
お答えいたします。現在の長寿命化計画ですけれども、実際延長計画というものが令和14年度まで出ておりまして、今回10年間で切っているというのは、改築更新を進めるための補助金をいただくために、この10年で切っていると。でこのあと今延長に含めて進めるわけですけれども、現在ですね、今の公園の老朽化、建物の老朽化、公園施設の老朽化等を調査してですね、それで今後それを新たな延長した長寿命化計画に持っていこうという形を取っております。でこの老朽化施設の更新につきましては、どうしても大きな建物というところが中心にはなってくるとは思うんですけれども、こちらにつきましては現在今ちょっと精査をしている途中なので、今後新たな計画ができましたらご報告させていただきたいと考えております。以上です。
鈴田議員。
では比較的大きな規模の大きい建物とおっしゃってましたが、例えば浜中運動公園でしたら冒険広場にあるスターバイキングやその他の遊具はほとんどにバリケードテープが貼られてあります。今後浜中運動公園の遊具は撤去になるのか修繕になるのか、こちらも分かる範囲であれば確認させてください。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。今回の長寿命化計画につきましては、当然利用頻度ですとかライフサイクルコストとも、比較して、作っていく形になります。現在撤去も考えている部分もあるんですけれども、これはやはり、予算との兼ね合いという形になってきますので、そちらの方も新たな計画の方に盛り込んでいこうというふうに考えております。以上です。
鈴田議員。
浜中運動公園の景観とかもありますので、バリケードテープっていうのはやっぱり見栄えの方もよくありませんので、今後の計画の中に進めていただけたらなと思っております。あと建築物の、改築とか更新、建築物っていうお話があったんですけども、そうなるとトイレ、公園トイレも建築物っていうことになるんですよね。それで建築物などの老朽化、公園施設別のトイレ、公園整備と一緒に老朽化した公園トイレの 改修とか撤去はあるのかお聞きします。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。まあ、公園内にあるトイレにつきましても当然公園内の施設ということです。で、今のところ公園のトイレにつきましては使えるものに関しては撤去というものは考えていないと考えております。まあ全く使えないというようなものはないとは思いますけれども、そちらの方も当然ながら中を確認して本当に改築更新が必要なものであれば新たな長寿命化計画に盛り込んでいくという形にはなると思いますけれども、私が見ている中では大きな改修を必要とするトイレはないのかなというふうにはちょっと考えております。以上です。
鈴田議員。
そうですね、公園トイレも老朽化が激しくて有効活用されてないトイレに関しては損傷も損傷を未然に防ぐためにも地域の声を聞きつつ更新を行わずトイレ清掃業務や水道代とかどうしても維持管理がかかりますので、そういった維持管理の軽減につながると思いますので、そういった利用頻度の少ないトイレの更新をしないという考えはないのかお聞きします。
都市環境部長。
お答えいたします。公園の再編とも関わってくる問題にはなるんですけれども、当然、皆様のご意見を聞きながらそこの部分に関しては進めていかなければならないと感じております。公園の中にあるトイレなんかを利用度が少ないので、撤去するという方法もあるんですけれども、実際にどのぐらいの方が利用しているのか、その辺は詳しく調査をする必要があると考えております。以上です。
鈴田議員。
わかりました。続いて環境美化パートナー制度についてですが、町内会も高齢化が進み辞退する団体もあるということで、今後は制度の周知を図ると言っておりました。委託よりも先ほど市長もこういったパートナー制度の方が望ましいということをおっしゃっていましたので、こういった環境美化パートナー制度、個人や企業に幅広く知っていただくためにどのような方法で情報を発信するのかお聞かせください。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。こちらにつきましては基本的には町内会の方を中心になっていくと考えております。他の団体組織で見ていただけるというのも非常にありがたい関係ではあるんですけれども、どうしても町内会単位でのパートナーシップというところがメインになってきますので、町内会を中心にですね、こういう制度があるんで、ぜひご協力をお願いしますというような広報の仕方が中心になると考えております。以上です。
鈴田議員。
今町内会とおっしゃってたんですけども、今パートナー制度も高齢者が多いので、若者今後の留萌の未来を考えるとパートナー制度も若者の参加を促すようなことをした方がこれ課題だと思うんですよね。そうなると町内会というのはやはり若い人が少ないっていうのも最近ありますので、違う周知の仕方はないのかちょっとお聞かせください。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。確かに利用するしていただける団体がないということで、他の地域それから町内会単位ではない団体ですね、こちらの方に実施していただくという手法も一つあると考えております。こちらにつきましてはですね、今までちょっと他の町内会単位という形で進めてまいりましたので、こちらの方は研究させていただきたいと考えております。以上です。
鈴田議員。
わかりました。ではこういった環境美化パートナー制度に有償ボランティアとかそういったのを導入して工事維持管理するっていう考えはないのかお聞きいたします。
市長。
まあ、今部長がルール答弁をさせていただきましたが、まあ、有償ボランティアという考え方と、まあ、先ほど質問のあった、まあ、若い人がとか町内会がという中で、まあ、私としてはやはり町内会単位というのを、まあ、部長も答えたように、やはりやっていく地域の施設を地域で守っていくという中で、やはり町内会にいる若い人方も含めて参加していく手法というのをやはり考えていかなきゃならない。まあ、環境美化パートナーとはまた別のですね、町内会活動という中で、やはり今さまざま防災ですとかいろいろな地域活動、見守りも含めてある中で、やはりこの市民が町内会活動の意義を理解してもらうという、やはりこう情報発信というのはやっぱり必要なんじゃないかなというふうに思っています。まあ、その中で町内会に対して改めてまた別の方法を、活動しやすい方法だとかを考えていくということがまず第一優先かな。あとはやはり部長からも答弁あったように、企業さんの協力を得るですとか、まあ、さまざまな方法というのがあると思いますので、まあ、町内会を主とした考え方と、まあ、他の方法を含めていろいろ研究をしてまいりたいというふうに考えております。
鈴田議員。
わかりました。では次に、カムイワ公園パークゴルフ場の料金ですが、近郊のパークゴルフ場の利用料金と比較するとかなり高い料金になっております。そこでパークハウスとかには管理人が5月から10月まで管理人がいるんですよね。そこで人件費などコストバランスのが最適なのかどうなのか、委託内容をちょっと分かる範囲でお聞きします。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。カムイワ運動公園の部分でございますけれども、従前は体育協会の方に委託をしておりまして、管理運営を全部やっていただいたという実績があります。近年はちょっと受けれないということで、直営という形で現在維持管理をさせていただいています。まあ、その中でですね、今議員おっしゃられた料金徴収ですとか、それから周りのまあ、ゴミ拾いですとか、それから道具の貸し付けだとか、まあ、そういうものをですね、現在、委託で行っているところでございます。委託料とそれから利用料金の収入につきましてはちょっと手元に現在ないんですけれども、先ほど議員がおっしゃられた通り、コロナ禍に入りましてから非常に利用料金が落ちております。これに対しまして委託料は人件費の絡みになってきますので、現在物価高騰等で人件費は増えているという形になっておりますので、その辺につきましても今後ですね、公園の再編等も含めた中で利用料金を考えていく時期が来ていると私も思っておりますので、その辺につきましては今後研究をさせていただきたいと考えております。以上です。
鈴田議員。
ありがとうございます。高齢者の外出や生きがい作りとさらなる市民サービスの向上として、ぜひ効率的な運営に向けて協議をしていきたい、いただきたいと思っております。カムイワ公園パークゴルフ場の利用料金を適切な料金で今後見直しができるのか、改めて市長にお伺いいたします。
市長。
まずですね、この、昨今のさまざまな情勢の中で、 先般もこのパークゴルフ人口が激減しているというニュース報道があって、まあそれぞれ民間の施設については廃止をしてきているという報道を私もちょうど見たところです。まあそこの理由には、まあ働き方が変わってきて、60歳定年退職が伸びて、また再任用制度など、あと民間においては65歳から70歳までというように、まあ今までパークゴルフをする世代がこう変化をしてきているということで、またやっぱりパークゴルフ人口自体がこう激変しているというような報道内容でした。まあ今後ですね、まあ費用対バランスを考えていくと、極端な話したら無償化っていうふうになるかもしれないですけど、まあ少なくともやはり管理という部分が出てくるというふうに思いますので、まあ料金の見直しというのはやはり検討を進めていくことが必要なんではないかというふうに私自身も思っているところであります。
鈴田議員。
ありがとうございます。続いて船場公園の協力金についてお伺いいたします。この協力金についてなんですけども、市民から協力金を払わなきゃ船場公園でパークゴルフ場が使えないのとか、市内の有料公園のパークゴルフ場で利用料金を払っているのにまたお金払わなきゃいけないの、それはおかしいねとか、市役所の窓口に払いに行かなきゃいけなければいけないのか、どこに持っていくのとかって、そんなような仕組みがわからないという市民の声がありますので、この協力金の金額や徴収の仕組みを教えてください。お聞きいたします。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。船場公園の利用者の協力金につきましては、パークゴルフ場およびドッグラン広場の利用者を対象といたしまして、自営者負担の原則から市の財政負担の軽減という観点からですね、こういうものから、まあ、趣旨に賛同していただいた利用者から協力金をいただくこととしまして、維持管理、施設の維持管理の一部を充てるというようなものでございます。まあ金額につきましては、まあ年間一口1000円ということなんですけれども、徴収の窓口はですね、実は市役所の都市整備課ということで、まあこちらの方は通年で受付をしているんですけれども、まあ市役所にわざわざ払いに来てくれる方も少数いらっしゃいますけれども、年間通年でいきますと例年5月ごろにですね、船場公園内の臨時窓口を開設してご賛同していただいた方から協力金をいただいているというのが現状でございます。以上です。
鈴田議員。
わかりました。もう少し市民に分かりやすい広報活動で工夫をお願いしていただけると思います。次に中項目3点目、留萌市の公園の将来展望の中で高砂公園についてお聞きします。高砂公園の面積は 1.1 ヘクタールと、見晴らし公園や浜名湖運動公園に比べると比較的に小さい公園ですが、市民が遠足行事など日常的に利用する頻度が高い公園です。週末の船場公園と高砂公園はたくさんの人が遊びに来ております。で、先ほど市長の答弁で高砂公園の新たな整備計画は今のところはないとおっしゃっていたんですけども、まあ施設の利用状況や市民の要望などを聞いて今後高砂公園にまた新しい遊具の設置や、この間も見てきたんですけどテーブルベンチがちょっと満杯で少ない感じがしましたので、テーブルベンチを増やすなどの計画は全くないのか、市長のお考えをお聞きいたします。
市長。
高砂公園につきましては比較的市民、子どもたちが遊びに来やすい場所となっており、 遊具を活用して遊んでいる小さなお子さんから、グラウンド的要素のある芝生の中で野球やサッカーをしている小中学生、また高校生などがいる状況になっているというふうに私も理解をしているところです。もう一つとしては、ゲートボールの、会場が 2つコートがあるという状況になってて、市としてもですね、ゲートボールの普及ということで高齢者の方が集う場所作りということで2面に増やしてですね活動をサポートしてきたところですが、昨今はやはり高齢化ということとやはりゲートボール人口が減ってきているという状況も見受けられますので、そこの活用だとかっていうのも考えられるかなというふうには思ってます。しかしながら遊具については、本当に何年か前に更新したばかりということもありますから、やはりその施設として例えば トイレですとか、昨今やはりその便器の問題だとかも多々いろいろ人からは言われることが非常に多くなってきておりますから、実情に応じた対応というのは必要になってくるというふうに思います。今後先ほど部長からもあったとおり、長寿命化計画の中で可能な限り施設の老朽化対策というのは講じていかなきゃならないというふうに考えております。ベンチ等についても、必要な数というのも計画をしてけるかどうかも、その中で、調査研究をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。
鈴田議員。
ありがとうございます。子育て世帯 のお母さんたちにはとても関心のある講演なので、前向きに検討よろしくお願いいたします。続いて三原市公園についてお伺いいたします。週末の三原市公園行ってきたんですけど、人気が全くなくて鹿が2頭おりました。一部の遊具とかステージは老朽化が著しくてバリケードテープが貼られておりました。三原市公園は令和4年度にテーブルベンチ3基やベンチなどを更新、遊具も更新されております。ただ老朽化した遊具やステージはちょっと見た感じどうなのかなというのも、景観的にどうなのかなというのもありました。これからまだ決まっておりませんが、蒸気機関車の移設もあり、三原市公園の在り方をどう検討していくのか、今後どう活用していくのか、市長に具体的に お聞きいたします。
市長。
三原市公園、これは留萌市にとっても古くからある公園で、その時代によってはやはり花見ですとか、また花壇、あと樹木、さまざま憩いの場として活用されてきたという状況です。近年は議員がおっしゃった通り、利用状況が非常に少ないというふうに感じているところです。しかしながら現行まだスポーツセンターや文化センター、そしてテニスコートや見晴らし球場など含めて一体感を持って整備をしてきているところですが、非常にその樹木も鬱蒼としてきているということもあったり、また公園内の暗渠が非常に老朽化してきて、なかなかこう散策する状況が非常に厳しくなっているというふうにも聞いておりますので、その辺も含めてですね、長寿命化計画の中で一体的な管理含めて、計画をですね、検討していきたい、現状の調査と研究をして進めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
鈴田議員。
今市長のお話から見晴らし公園球場とテニスコートの利用は多いとは今お話聞いたんですけども、確かに週末 の球場は朝から野球少年や社会人野球で見晴らし公園の野球場は大変にぎわっております。ですけどやはり球場も老朽化が目立って、野球場のベンチなんですけども、ベンチがかなり昔のベンチなのでかなり低い設定になっております。そこで頭をぶつける怪我をする方もいるというお話も聞いております。そこで野球場のベンチやバックネットなどこれから改修するお考えはないのかお聞きします。
市長、
この野球場の活用につきましても、やはり、今見晴らし球場、浜中運動公園にある野球場と2つ の, 公園野球場を有しているところです。現在の野球をする人口から考えましても、非常に2つの球場というのは厳しい状況になっておりますが、やはり球場が2つあることによって大会の誘致などもできているという状況でもあります。今後、野球場については野球連盟との協議もありますし、ベンチの高さ、時代によって身長もだんだん大きくなってきているという状況もあると思いますが、やはり適切な処置、例えば過度に緩和剤をつけるだとか、さまざまな方法をして なるべくこう維持管理を軽減しながら、やはりこの必要なことをしていくというふうに考えております。現状として、バックネットの状況ですとか、やはり外野周辺の整備ですとか、さまざま課題はあるというふうに聞いておりますので、今後対応についても野球連盟のご意見をいただきながら、あと野球利用者のご意見も含めてですね、調査をして考えていきたいというところでございます。以上です。
鈴田議員、
ありがとうございます。分かりました。見晴らし公園野球場を現在利用している、未来ある野球少年たちにも使いやすい球場に改修というか修繕していただけるように、前向きに考えていただけたらありがたいなと思っております。最後に、船場公園周辺に今新交流複合施設整備の計画もある中で、留萌市の新たなまちづくりにおいて今後公園の利活用は重要な資産となると思っております。公園の居心地の良い空間、健康増進、地域経済の活性化、子ども子育て支援、コミュニティの場になる留萌市の今後の公園の在り方、将来展望を市長はどのように考えを持っているのか、最後にもう一度お聞きして終わりにいたします。
市長、
公園の在り方というのは、やはり、今ある総合公園や運動公園、そして地区公園、外区公園、さまざまな公園の指定の在り方がありますが、その中でやはり、留萌市内における、緑の所有というか、やはり緑と町の調和といいますか、そういうことも含めて公園の在り方というのは考えていかなきゃならないというふうに思いますが、やはり公園だから遊具があるとか、そういう固定概念は考えていく必要といかない場合ということも含めてですね、やはりその利用実態に合わせた公園の在り方、そして今後船場公園においてはさまざまなその活用方法というのを今後も引き続き見出していけるように努めていきたいというふうに思いますし、子どもたちが本当にのびのびと遊べる、公園というのは必要だというふうに認識しておりますので、今後も公園の統廃合というのをいろいろ検討しながらですね、一つでもやはりいい公園というのは作っていきたいというふうに考えているところです。以上です。
7番鈴田議員の質問を終わります。